マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第327回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第327回目になります。前回、てか先週ね、お話ししましたマイクロソフトエッジ、マイクロソフトの新しいブラウザ、マイクロソフトエッジなんですけど、2月のブラウザシェアの、ランキングが発表されまして、なんと、第7位と、まあ、バージョン別でも出してますね。第7位にですね、初めてのベスト10入りになったということで、まあ、ちょっと今後もですね、期待したいなと思ってます。で、やっぱりテストをして、いろいろフィードバックをね、前回もいろいろくどくどと話しちゃいましたけど、フィードバックもね、いくつかこう上げて、なんか協力できないかなと思っています。と言いつつですね、インターネットエクスプローラーのシェアも下がって、Google の Chrome がですね、ちょっと上がって、実はトップが切り替えんじゃないかっていうような話も出てるところなんで、ネットアプリケーションというところのね、サイトで、ブラウザのシェアだとか、まあ、OS のシェアだとかね、見れますんで、そこをちょっと見てるとね、面白いかなと思っております。それで、あと、そうですね、メインの話をする前に、今週のですね、3月3日に、コルタナの iPhone 版がリリースになりました。まあ、テスト版ということでは、前から私も使ってたんですが、音声アシスタントですね。音声アシスタンスですね。マイクロソフトの、コルタナ、これの iPhone 版が、正式に、登場しました。無料でね、ダウンロードできますんで、ぜひ試してみてください。音声アシスタンスっていうところで、まあ、ぶっちゃけ Siri みたいな感じなんですけども、まあ、検索もできますし、音声で喋って音声で受け答えもできると。まあ、Windows 10の端末ででもですね、できるんですが、まあ、ここら辺で以前私もここでお話した通りですね、例えば歌を歌ってくださいって言うと歌を歌ってくれたりとかですね、そんなこともしてくれますし、あとはその普通に検索、Bing を使って検索だとか、あとカレンダーと同期してスケジュールの、ね、確認とか登録もできます。あとリマインダーの機能もありますんで、それがもう iPhone の通知としても、ね、出てくることもできますんで、まあいろいろあるね、音声アシスタンスの中でも選択肢の一つとしてね、使ってもらえるといいかなと思っています。まあ、あとキュレーションメディアという位置づけでも、天気だとか株価、ファイナンス、ニュース、あと計算とか、ね、予定表とかですね、そこら辺の通知とか、いうこともやってくれますんで、まあ、ちょっと使ってみるのもね、面白いんじゃないかと思います。で、ちなみに Windows 10の場合はコルタナさんっていうとコルタナが音声入力待ち受けてくれるんですね。iPhone はこれできないです。まあ、それができるとすごくいいと思うんですけども、まあ、iPhone の場合はね、Hey Siri っていうことになるんで、そこの違いあるんですけども、それ以外は Windows 10のコルタナとですね、変わりなく使えるということができますんで、まあ、ぜひ試してみると、見てみるといいかなと思っております。で、さてさて、ですね、面白い話っていうと、マイクロソフトの次期待されるデバイスとしてはですね、まあ、Windows 10モバイルもいろいろ出てくるっていうのは楽しみではあるんですが、ホロレンズ、マイクロソフトのヘッドマウントディスプレイタイプのコンピューター、ホロレンズ、これがですね、まあ、よくデモンストレーションでもよく出てきて、まあ、今後出てくるマイクロソフトの、ね、開発者向けのイベントでもですね、結構こう中心的役割を果たしていくんじゃないかなと思います。まあ、これ単体で動く Windows 10の端末になります。何かの周辺機器じゃないんですね。パソコンの周辺機器じゃないんで、ヘッドマウントディスプレイをつけて部屋の中とかにそのコンピューターのグラフィックを重ね合わせて、まあ、仮想空間ということで実現するということで、例えば部屋の中でゲームしたりとか、机の上に模型を CAD で作ったね、データの模型を置いてみて回転させたりとか、指でつまんで形変えたりとかですね、まあ、そんなこともできるという面白いデバイスなんですが、これの開発キットが以前から発売されますという話になってたんですが、これが正式に予約が開始になりました。開発者向けのホロレンズ開発キット、お値段$3,000、3000ドルです。これでね、3月30日から出荷が始まるということになっています。これ日本だとどうなんでしょうね。これ全世界的にやってるんで買えちゃうんじゃないかなと思うんですが、いよいよホロレンズがですね、一般市場に、まあ、開発者向けということと、まあ、開発キットで3000ドルっていう金額なんで、 まあ、日本だとねなんだかんだで40万弱かかるんじゃないかと言われてるんですが、入手することができるということになります。おそらく私の知ってる方の数人は買うんじゃないかなと思っています。でこれスペックなんですが、32ビットプロセッサーを使ってて HPU1.0 というこれホログラフィックプロセッシングユニットというんですが、このユニットを積んだのが処理部分ということ でメモリーが 2GB でフラッシュメモリーが 64GB、あとはホロレンズ全体のですね重量が 576g ということで、あとこの駆動時間は2時間から3時間で、待ち受けで使って抜く分には2週間持ちますという話をしています。で、あのモニター部分なんですが、 HD モニターが16対9のね、比率の HD モニターが2枚出てありまして、でこれ合計で230万画素を実現できるということになっています。まあ、こちらもそれ以外にもですね Bluetooth だとか無線 LAN だとかですね、そういったデバイスインターフェースもつけています。で開発そのものはビジュアルスタジオ2015アップデート2、それとゲーム向け統合開発環境の Unity 5.4、 それとホロレンズエミュレーター、これを使って開発するということになります。さあそこでホロレンズエミュレーターって出てきましたね。これがなんとですね、ホロレンズのエミュレーターが出ます。つまりホロレンズ持ってなくてもホロレンズのアプリ作れるんですね。でこのエミュレーター無料で3月30日から公開されるということです。ですからまあホロレンズ買えないんだけど、ちょっとなんか試してみたいなっていう方はですね、ぜひ試してみるといいんじゃないかなと思います。私もこれね、ダウンロードしたからってすぐ作れるかっていうと怪しいところあるんですけどね、試してみたいなと思ってます。で実際ホロレンズなしでモニター上にホロレンズで見れるであろう画面が出てくるんですが、ね、手のジェスチャーとかじゃなくてキーボードとかマウスとか、あと Xbox のコントローラー、これを使って操作することができるということになっています。でこのエミュレーターにはですね、リビングと寝室っていう2つのパターンの部屋が用意されてて、その中にいろいろ物を置いたりとか歩き回ったりとかですね、そんなことがエミュレーションできるというものになっています。で実際ホロレンズ自体をお持ちの方は実際の部屋をスキャンさせて、このエミュレーターの中に実際の部屋の構造をですね作って試すということもできるということになっていますので、これはちょっと面白いなっていうのがあります。マイクロソフトの、ね、デモンストレーションを見てるとものすごい面白いんですね。これあったらなんか部屋の中からいろんなもの出てきたりとかね、壁の中からね、あと机の上にいろんなもの置けたりとかですね、結構楽しいことになるんじゃないかなと思っています。まあ、重さが 576g、 これをこうメガネとしてねこう頭につけるとどのぐらいの負担になるのかなっていうところもね興味あるんですが、まあ、ホロレンズの開発キットも発売で無料でエミュレーターも使えるということでですね、興味のある方はぜひ、私も興味あるんで、まずエミュレーターはねダウンロードしてこうデモ的に使えるところをですねちょっと試してみたいなと、そんなふうに思っています。まあ、エミュレーターはまた手に入りましたらですね、まあ、今月末ということになるんですが、またここでねお話ししたいなと思っています。以上、ホロレンズの開発キットとホロレンズエミュレーターの話をさせていただきました。はい、第327回は iPhone 版のコロタナとホロレンズ開発キット、ホロレンズエミュレーターの話をさせていただきました。すいません、ちょっと今回手短にお話をさせてもらいましたけど、まあ、いろいろ興味あるとこですとね、まあ、他に興味あるとこだと、まあよくお話ししてるんですけど、 Windows 10 モバイルのハイエンドモデルっていうか、まあ、ハイエンドというよりはミドルレンジのちょい上ぐらいですね、あのモデルが今すごく興味あるなと思ってて、まあマドスマの Q601 だとかバイオホーンビズとかですね、あとは HP のエリート X3 もね、あそこもすごく興味あるなと思っています。まあコンティニウムの機能も使えるんで、これかなり面白いですよっていう話になってるんで、逆に木澤さんは試されますよねっていう言われてるんで、今どうしようかなと思ってます。まあ、どうせ買うんだったら、バイオホンビズかなと思ってますけどね。まあ一人で何台も持っててもしょうがないんで、ちょっとそこの辺をねどうしようかなと思っています。 あれこれ前回話したかな、あの先週ねマイクロソフトの方とかお話聞いてたらコンティニウム使ってあれだけでデモンストレーションプレゼンをやって、でみんなパソコンでノートパソコンかなんかでやってるもんだと思わせておいて、最後に実は今の話は Windows 10モバイルの端末だけでやりましたって言っておーって言わせるっていうのはね、なんとかやってるって方もいるっていうことで、ちょっと私もそれやってみたいなと思いますし、それができるんだとね、あの勉強会に物を持っていくときにあのちょっと減らせるかなと、といつもやっぱりバイオは持ってっちゃうと思うんですけど、そんな風に思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。